はい、ということで本を読めなくなった人のための読書論ということで、第1章を読みました。で、もともとテクニカルな本じゃないっていうのは分かって読んだので、まああれなんですけども、やっぱすごく哲学的というか面白い内容だなというふうに思いました。で、第1章で書かれていて非常にいいなと思ったんですけども、読書は時空を超えた対話、読むべき本との出会いを焦らずに待つ、読み手が心を開いた時書物も何かを語り始めるっていうのがね、すごくいいなと思ったんですよね。この説明をするためにですね、この筆者はですね、ドストエフスキーの罪と罰について書いています。で、引用された文章があるのでちょっと読みますね。この小説がひとたび、この小説っていうのは、罪と罰のことです。この小説がひとたび読書会に提供されるや否や、指揮者たちはそのことばかり語り合った。大抵の人がこの小説の人を圧迫するような力や重苦しい感銘について語り合った。これらの圧迫と苦しさのために健全な神経を持っている人々でさえ打たれて病気のようになるし、弱い神経を持った人間はそれを読むのを余儀なく中止してしなくてはならなかったというふうに書かれているんですけども、この言葉はドストエフスキー自身の言葉ではありません。この作家の伝記を書いたストラーホフという人物が書いたものですということなんですね。つまり、ちょっとこの本を書いた人の意訳だと思うんですけども、この小説、要は罪と罰を読むためには人生の時期がある。時期っていうのは正しいタイミングってことですね。読める人には読めるが、時期が整わない人は読み進めることができないだろうということです。で、そうなんだなと。事実、私はこの時この小説読み進めることができなくなってしまいました。うんぬんかんぬん。読めなかった私はこの作家と縁がなかったのではありません。むしろ読めないという経験を通じてこの作家と決定的な縁ができたと言っても良いくらいです、ということで、これ私すごく感銘しましたね。この一文は非常に潜在意識的だなと思うんですよね。普通の人って読めなかったっていうと、縁がなかった、私には必要ないんだと思いますよね、潜在的に。でもこの人は読めなかったからこそ、縁ができたんだな。要は読める時期が来た時にこの本は再び自分の前に現れるだろうなと直感的に思ったってことなんじゃないでしょうか。これはね、非常に面白い本の読み方だなと思うし、本はその本当に筆者と、もしくは、本の中の主人公たちとの時空を超えた対話です。例えば、私はロシア文学結構好きで、トルストイはもうかなり学生の頃、高校生ぐらいの時も浸水して読んでたんですけれども、非常に感動しましたよね。それこそ彼と私、彼って言うとなんかね、変ですけどね、彼と私って接点ないわけですよね。同じ国に生まれたわけでもないし、時代も全然違うし、性別も違うし、なんか何も共鳴するとこないし、なんかトルストイってその規則性をすごく意味嫌っていて、バカにしているっていうか、ケチョンケチョンにけなしたいっていう、こう心理があったらしいんですけども、それもちょっと今の私には何ですかね、直感的には共鳴できない感じですよね。でも本を通じて、これを書いていたトルストイと、トルストイが書いた本の主人公たちと語り合うことができるわけだし、なんなら没頭して読んでるのでかなり深く語り合ってるわけですよね。これがね、すごいなと思いますし、じゃあ私は小学生の時にトルストイの本を読めたかっていうと、読めなかったし、高校の時には読めたけど、今読んだら多分もっと違うんだろうなと思います。読んでないけど、それが、時空を超えた対話ですよね。ここで面白いのが、その高校生の時に読んだ私と今の私も対話できますよね。時空を超えて本を通じることによって、これが非常に面白いなというふうに思いました。だから読めなかったという時の方が縁なわけですね。はい、以上です。